お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇8章3節から35節と9章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
吉脇8章の学びをしていますが、神様が吉羽に愛を待ち伏せの方法で責めるように言っています。3節から7節。そこで吉羽は戦う民全部と愛に登っていく準備をした。吉羽は勇士たち3万人を選び、彼らを夜のうちに派遣した。その時吉羽は彼らに命じて言った。聞きなさい。あなた方は町の後ろから町に向かう伏兵である。町からあまり遠く離れないで、皆用意をしていなさい。私と共にいる民はすべて町に近づく。彼らがこの前と同じように私たちに向かって出てくるなら、私たちは彼らの前で逃げよう。彼らが私たちを追って出て、私たちは彼らを町からおびき出すことになる。彼らは我々の前から逃げてゆく、前と同じことだと言うだろうから、そうして私たちは彼らの前から逃げる。あなた方は伏しているところから立ち上がり、町を占領しなければならない。あなた方の神主がそれをあなた方の手に渡される。読み続けていくと、作戦はヨシュアが計画した通りにうまくゆき、愛の町は簡単にイスラエルの手に落ちたことがわかります。愛は肉を象徴しているので、私たちはこの出来事から大きな霊的レッスンを学ぶことができます。まず最初に、私たちは敵を認め、その敵の能力を見極めなければなりません。私たちは自分自身が私たちの最大の敵であることに気づかなければならないのです。人々が、悪魔が私にこれこれのことをさせたというのを聞くことがありますが、そうではありません。あなたの中にある肉に責任があるのです。第二に、私たちは自分の敗北を注意深く検討してみなければなりません。主な敗北の原因は、私たちが自分の能力に頼っていることです。スパイがヨシュアに、2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょうと、人間的な知恵に頼って作戦を考えました。それと同じように、私たちも自分の肉に打ち勝つのは簡単だと思う傾向があります。しかし肉に打ち勝つためには、私たちはパウロが次のように叫んだ時と同じ場所に行き着かなければなりません。ローマ7章の24節でパウロはこのように告白しています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。あなたも私も自分の力で肉をコントロールすることはできません。神様の御霊だけが私たちの肉をコントロールすることができるのです。しかし残念なことに、多くの人が自分の力で自分の肉をコントロールし、一掃しようとしています。それはまるで4リットル近くのフランス製の香水を農家の庭に持って行って、馬糞の山に注いで、それを子供たちの遊ぶ砂山にしようとしているようなものです。私たちが肉とか 罪の性質として知っているものは進歩させたりコントロールしたりできないのです。神様があなたにはそれはできないと言われます。聖霊様だけがあなたの肉をコントロールできるのです。キリストが死なれたのはあなたが救いを受けるためだけでなく、この罪の性質が処理されるためなのです。ローマ8章の3節には次のように書かれています。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。これはキリストがこの地上に来られた時、キリストはあなたが救いを得るためにあなたの罪のために死なれただけでなく、この古い罪の性質を裁きにかけるためにも死なれたのだということを意味します。そうでなければ神様は決して私たち罪人の弱さに触れることはおできにならなかったでしょう。なぜなら私たちは生まれつき邪悪で罪深い存在だからです。キリストが死なれたのは私もあなたもこの醜い罪の性質を持っているからなのです。キリストがその代価を支払われるまでは聖霊様は私たちに触れることがおできになりませんでした。代価が支払われ私たちの罪の性質が有罪判決を受けた時に初めて聖霊様が私たちの人生に入ってこられ、敗北から勝利を引き出してくださったのです。パウロはガラテヤ人への手紙2章20節でこのことを次のように表現しています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。肉は愛のように、私たちが勝利を収めるために聖霊様の力に頼っていない限り私たちを打ち破るのです。パウロはまた聖霊による肉への勝利をガラテヤ人への手紙5章16節から17節で次のように述べています。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。ヨシュア記8章に戻りますが、30節から32節。それからヨシュアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの律法の書に記されている通りに鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。そのところでヨシュアはモーセが書いた律法の写しをイスラエルの人々の前で石の上に書いた。愛での勝利の後、ヨシュアはイスラエルの神主のためにエバル山に一つの祭壇を築きました。そしてイスラエルはモーセが命じたことを行い、ヨシュアは祝福と呪いと読み上げました。モーセが命じたことをもう一度読んでみたいと思います。申命記11章26節から32節。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れあなた方の知らなかった他の神々に従って行くなら呪いを与える。あなたが入って行って所有しようとしている地にあなたの神 主があなたを導き入れたなら、あなたはゲリジムさんには祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダンの向こう、火の入る方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方、モレのカシノキの付近にあるではないか。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神、主があなた方に与えようとしておられる地に入って、それを所有しようとしている。あなた方がそこを所有し、そこに住み着くとき、私が今日、あなた方の前に与えるすべての掟と定めを守り行わなければならない。ヨシュア記8章に戻りますが、34節から35節。それから後、ヨシュアは立法の書に記されている通りに、祝福と呪いについての立法の言葉をことごとく読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシュアがイスラエルの全集会、及び女と子供たち、並びに、彼らの間に来る在留異国人の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。モーセの立法の言葉がことごとく読み上げられたことに注目してください。ヨシュアは一部だけを読んだのではありません。すべてを読み上げたのです。これがこの地の立法となるべきでした。そしてこの時こそイスラエルが神様との契約の条件を思い起こすべき時だったのです。さて、ヨシュア記9章の学びに入りたいと思いますが、ヨシュアが約束の地を征服し始めた時、彼は三つの恐ろしい敵に直面しました。エリコとアイとギベオン人たちです。ヨシュアのこの三つの敵は、今日のクリスチャンの敵を象徴しています。エリコはこの世を象徴し、アイは肉を象徴します。そして、ギボン人たちは悪魔を象徴しています。ヨシュアの作戦は、最初にこの地の中心に位置するエリコを取り、その後にエリコの北東に位置するアイを取ることでした。南にはギボン人の同盟がありました。見たところ、ギブオン人たちがその次に征服されるべきでした。でもギブオン人たちはこれから見るように非常に巧妙でした。ヨシュア記9章の本文に入りますが、1節から2節。さて、ヨルダン川のこちら側の山地、低地、およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆、これを聞き、相集まり、一つになって、ヨシュア及びイスラエルと戦おうとした。疑いもなく、これらの王たちは、イスラエルに対抗して手を組もうと計画していたでしょうが、何かの理由で一緒に集まることに失敗し、イスラエル軍の侵入を防ぐことに成功しませんでした。このことがギブオン人の離反の説明になるかもしれません。彼らのたどり着いた考えは、戦うのではなく、盟約を結ぼうというものでした。3節から9節。しかしギブオンの住人たちは、ヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた、計略を巡らし、変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋とロバに負わせ、縫った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今、私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々は、そのヒビ人たちに言った。多分あなた方は、私たちの中に住んでいるのだろう。 どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ。どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂、および主がエジプトで行われたすべてのこと。ギブオン人たちはとても利口で、しかも嘘つきでした。彼らは事実、エルサレムから数キロメートルしか離れていないところに住んでいたのに、遠い国からの施設のふりをしました。彼らはヨシュアに、自分たちは本当に生ける誠の神様を礼拝したいのだと話しました。そして彼らは、もしもヨシュアがすでに気づいていなかったらの話ですが、ヨシュアの注意を彼らの古びた袋と革袋と彼らの古い靴とボロボロの着物とそしてカビの生えたパンに向けさせました。すべては偽装工作だったのですが、ヨシュアはまんまと騙されてしまいました。神様はイスラエルにこの地の住民を完全に払拭し、彼らと条約を結んではならないと命令されたのです。ヨシュアは神様の命令に従うつもりだったのですが、彼は騙されてギブオン人たちと和平を結び、実際に同盟を結ばされてしまいました。ヨシュアもイスラエルの人々もこの同盟を結ぶ前に、神様に伺いを立てていないことに注目してください。繰り返しますが、エリコはこの世を象徴しています。この世にはどのようにして打ち勝つことができるのでしょうか。それは信仰によってです。しかし愛は肉を象徴します。どのようにして肉に打ち勝つことができるのでしょうか。それは直接戦うのではなく、自分の弱さを認め、神様に罪を告白し、神様の御霊に勝利を取っていただくことです。私は愛をあなた方に与えていると言われたのは神様であることを思い出してください。今、悪魔を象徴する第三の敵、ギブオン人が出てきました。新約聖書の中のエペソ人への手紙は、旧約聖書の中のヨシュア記に対応するので、ここには大切な並行記事がありますと、マギー博士はエペソ人への手紙6章11節を引用しています。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。イスラエルの人々がギブオン人の策略に気をつけるべきだったように、今日の信者は、悪魔の策略に霊的な目を開いて十分に警戒していなければなりません。また第一ペテロ5章8節から9節にも次のように警告されています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。悪魔についてマギー博士は次のように述べています。今日私たちの本当の敵は血肉の敵ではなく霊的な敵である悪魔でありサタンです。それなのに今日どれだけのクリスチャンがサタンの存在とその巧妙な策略を認めていることでしょうか。サタンは一体何をするのでしょうか。彼はあなたを騙して彼に従わせようとします。サタンがあなたを大酒飲みにしようとか、麻薬中毒者にしようとしているかどうかはわかりませんが、おそらくサタンは彼に従う者たちがいつものようにバーやこの世の罪深い場所にいるのを恥じていると私は思います。それよりもむしろ、サタンは日曜日には教会に行くであろうし、サタンは宗教的でありたいと思っているはずで、あなたがひれ伏して自分を礼拝することを望んでいるのです。サタンは非常に狡猾で、多くのクリスチャンが 彼に騙されています。悪魔は非常に巧妙かつ狡猾で、私たちの目をくらますことができます。第二コリント人への手紙2章11節でパウロは次のように警告しています。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちは策略を知らないわけではありません。また第二コリント11章の14節には次のように書かれています。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。残念ですが、私たちも時々悪魔の仕掛けに気づかないことがあります。ですから、ヤコブの手紙4章7節にはこう書かれています。ですから、神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私たちは神様に従う必要があります。それが私たちが第一にすべきことです。私たちが生きているこの時代に神様のそば近くにとどまることがどれほど大切なことであるでしょうか。サタンはずる賢く、絶えず私たちを騙そうとしています。ですから私たちは悪魔に立ち向かわなければなりません。私たちはよく知らないことに関わるべきではありません。ちょうどイスラエルの人々が無邪気にもギブオン人たちとつながりを持ったように、今日巧妙な悪魔の誘惑に関わるのはとても危険なことです。イスラエルがギブオン人たちが実は隣人で彼らを騙したということが分かったとき、彼らはそれでもギブオン人たちと結んだ条約を尊重しました。ヨシュア記9章に戻りますが、19節から20節。そこで族長たちは皆、全会衆に言った。私たちはイスラエルの神、主にかけて彼らに誓った。だから今、私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らにこうしよう。彼らを生かしておこう。そうすれば、私たちが彼らに誓った誓いのために、御怒りが私たちの上に下らないだろう。その日条約は守られました。旧約聖書のこのような昔の人々にとって口にした言葉というものはとても大切でした。そして神様は今日もそのようであってほしいと願っておられます。21節。族長たちは全会衆に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全会衆のために焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。27節。こうしてヨシュアは、その日彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で、焚き木を割る者、水を汲む者とした。今日もそうである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。